いつも心に
ポットに仕上がれ。
あ
ー、じゃあポットに仕上がれでちょっと軽い話題をということで、ロッテの話を。
今年、
まあ、別にいつも重くはないですけどね。
あ、まあまあ、
ロッテファンが2人いるっていうことで、
はい、ロッテの話を、
ね、ロッテの話を、まあ、今年すごい、まあ、補強してるんですよね、
う
ん、
あ、涌井ね、
涌井、あとメジャーからクルーズ、まあ、すごいあの守備が上手な、
うん、
内野手ですね、
はいはい、肩が強い、
肩が強い、あと誰だっけ、あといたっけ、
え
ハフマンとかか、
ああ、
まあ、またこれもよくわかんない外人。
あれ誰がいたっけ、なんか。
あれ補強したっけ、むしろ。
涌井ぐらいしか思いつかないんだけど
さ。っていうふうに思っちゃうぐらい今年は新人が当たってる。
あ、そう、
新人。
うん、そうそうそう。あれじゃん、石川、うん、
ドラフト1位の、石川っていうピッチャーが、まあ、結構オープン戦で、うん、
結構な活躍。
失点ではないんだけど、うん、結構先発できっちり投げて抑えてる、うん、っていうのと、だとなんか吉田ってっていう、まあ、キャッチャーなんですけど、
うん、
結構、ね、うん、去年里崎が故障してしまって、うん、まあ、正捕手固定できない中、うん、苦しくやってたんですけど、うん、結構ねちゃんと守れて、うん、そこそこ打てる新人のキャッチャーが出てきたっていうのは、うん、ちょっと、
まあ、でもまだオープン戦だ
から、まだオープン戦ですけどね。でまあ出されちゃいけないのはもう
ね、
アジャ、
アジャ井上、
アジャ井上、
別にそういう登録名じゃないんだけど、アジャコングに似てるっていうだけ、
それだけ、
う
ん、アジャコング似てる
っていう理由でアジャ井上っていうニックネームになった
っていうの。でこいつドラフト5位だったかな確か、
うん、
で、入った時点で、うん、その日本プロ野球で一番体重が重い選手だったんですよ、うん、110何キロあって、うんうん、
マラソンとかでぶっちりの最下位だったね、キャンプの、
でさ、そいつがものすごい打ってるんですよね、まあ、まあ、110何キロですから、うん、まあ、結構体格がっちりで、うんうん、ホームランバッターって感じなんですけど、うん、結構打率を残してしまって、うん、4割ぐらい打ってるんだよね今。
そうだね、うん、オープン戦ね、
オープン戦だけ、まあ、4割打って、もう確かオープン戦打率首位ぐらいになっちゃってる。え、こいつすげえ。最初は結構、まあ、オープン戦の最初で、うん、まあ、まとめて打つっていうのあるんですけど、うん、結構長いこと、
ね、
コンスタントに打ってるので、もしかしたらこいつすごいんじゃないかっていう疑念、
うんうん、
ちょっとありつつある感じで、
小宮は、井上は活躍すると思ってる。
僕はね正直ね、うん、しないと思いますね。
ああ、しないよね、
しないと思います、あの残念ですが、
はい、
はい、
それは判断基準なんだ
なんかね、僕一回見に行って、うん、感じたことなんですけど、
うん、
なんかね、ここぞっていう場面で、
うん、
打ってはいないです。
ああ
の、まあ、このね、オープン戦なんて、あの初戦あんまリーグ戦の順位には関係ないですから、
うん、
結構あるんですよ、あのオープン戦で、
お試し期
間、オープン戦で打ってて、
うん、
急に打てなく、あのリーグ戦始まったら、
うん、
あのめっきり打てなくなっちゃってパターンは結構ある、
ね、根本とかね、
うん、根元とか
ボーカーとかね
ボーカーとか、うん、人のボーカー笑う、
そうそう
結構あるし、なんかねそういうのに当てはまっちゃいそうなタイプな気がするんですよ、
ね、井上すごいそんな感じするよね。
でなんか変にメディアに持ち上げられてるのも恨みな感じがするし、
いや昔日本ハムに金子洋平っていう内野手がいたんですよ、
うん、
内野手外野手、まあ、忘れたけど、その人オープン戦とかでむちゃくちゃ打ちまくってて、
うん、
ホームランオープン戦のうちで2本3本打って、まあ、これは絶対当たるだろう、ビッグになるだろうって思ったのが言われてたのが2007年のオープン戦かな、
うん、
でもやってみると結局長ず飛ばずで、なんか2軍とかではすごい打つんだよ、
あー
ホームランを取ったりとか、
はいはい、
でも結局その1軍には大して上がれずに2011年とかにそのままクビになって引退っていう形になったんで、そうそう、
まあ、
結局なんかその金子洋平っていうのとすごい被る
被る
自分からすると、
まあ結構打って目立っちゃうと他の球団からマークもされるし研究もされるし、
ね、
なんかでもね研究されるとダメな気がするんだよ、
うん、なんかね、そうそうそういや大体あのね、あとロッテファンから言わせるとね、ロッテに和製のホームランバッターなんての出てくるわけがないんで
里中とか。
ん？
あれ里中じゃない
か。あ、里崎か。
里崎。
あ、まあまあは打つよ、うん。打ってた方だね。うん、割と。でもロッテのホーム球場の QVC マリンフィールドってのは、うん、風の影響ってのもあるんだけど、うん、結構ホームランが出にくい球場なのね。
和製のホームラン。
あ、そうそう。でマリンフィールドってのはホームランが出にくい球場で、一番最後に出たホームラン王ってのが、
うん、
いつだと思いますあの
ホームラン王。
ホームラン王。
ロッテで。
うん。
僕は知ってます。
何年前とかそういう。適当に言ってくれるか。
まあ俺が見てた時代はないから10年ぐらいっちゃいですか。
うん、あのね1985年。
え、
それ以来出てないの。
30年前。
そう、
30年か。
30年いないので
打ったのが
落合なんだよね。
落合博満。
落合ってロッテだったの。
うん、そうそうそうそうそう、
ロッテオリオンズ時代の。
もともとロッテなんだ
よ、うん、あ、そうなんだ。
いや、落合ってアマチュア時代は全然 なんか評判になってなくて、うん、でロッテのスカウトがこいつ当たるっていうのを見込んで、それで口説きを落として入団させたっていうのは、ね、まあ、ドラフト3位ぐらいだったんだけど、もともとはそうロッテにいたんだけど、しかもそれが千葉に移転する前の川崎球場っていうすごい狭い球場でだったから、そうだから千葉に移転してからは一人も出てないんだよ、うん、ほんまにそ, う
それすごいよ本当に、
ね、
ダメだね。
そうそうそう、球場はね、
あの阪神とちょっと似てんだけど、うん、阪神は甲子園球場で、
うん、
あれも結構ホームランが出にくいって言われてる球場、ね、うん、浜風が近いから、
うん、
あれも最後に出たホームラン王が1984年か5年のバースなんだよ、
うん、
そうそう、86年か、うん、バース、うん、それと一緒でそれぐらいホームラン王が出にくいって言われてる2球団なんですよ。
へえ、まあ、なんかあれですよね、そのホーム球場の広さで、だってそれこそこの60本とバレンティンは神宮だからね。
ね、神宮だもんね。
ああ、いや神宮だからねって思うし
まあねそう、ロッテってすごいホームランバッターと縁がない球団なんだよ。
あ、まあ、優勝とも縁がないもんね。
いや割とある
割と
そこはねロッテのね、
そうそう、面白いところ、
ね、面白いところなんです。そんなに選手を集めなくてもなんで勝ってしまうっていう、
3位から、日本一とかそういうね、せこいことをや
っちゃいけないことをしてしまったんで
大番クラスね、
大番クラスですよね。
いやでも面白い、うん、そういやだから一番最後に打ったホームラン一番打ってるの誰だったっけな、多分大松っていう選手なんですよ。
2年前に22本
いや27本かな、
それが打ってた、
うん、ね、
それで一番、
それで一番、
そうそうそう、
でもそんなもん、だって去年のホームラン王って私井口で20、
うん、多分それ20何本ぐらい、
20何本、
そう、まあもう40近い人だけど、
40近い人が一番打ってるんですよ。
大松24本だわ、
24本
っていう感じじゃない。
どうしてもその1年だけっていう、
そうそうそうそう他は19本とかだ、ね、そう、だって自分なんかロッテファン長いけど、こう2007年にね青野っていう選手がおりまして、でそいつがホームラン10本打ったんだよ、
うん、
うん、それを見てすごいもう感動して
10本
ホームラン10本打てる日本人選手がロッテにいるんだそうそうそう、青野ってのはその年だけで活躍したのは、それから怪我でずっと出なくて、
あ、
まあ、去年クビになったんだけど、
うん、
それでももう自分の中では一番好きなロッテの選手は青野ってぐらいに
へ
そうそう、だからそれぐらいロッテでホームランをいっぱい打つってのは価値のあることなんですよ。もうまあ、大松は大勢好きじゃなかったけどそう、いやーね、あそうか、井口23本か、去年は、
去年で多分チームトップだよね。
そうそうそう、
いないもんね、
うん、いやー
23本
でもね、
次誰だろう、次は何、ブラゼルが10本打つ
けど、ああそうだね、ブラゼルかな、うん、まあ、まあ、そうね、ブラゼルにはね期待してんだけど、
うん、
外国人選手とかでも最後に一番打ったのはイースンヨプじゃないかな。
ああ、
あれが33本ぐらい打ってた、
うん、結局もう外人頼みですから
そうそうそう、いや外人も打てねえんだよ基本的に、
外人も打てない、
多分
よ。でも
ロッテにやってくるとね。
そうそうそうそうそう。打って十何本ぐらいの、うん、そう、それぐらいホームランバッターってのが出にくいんで、まあ井上くんってのもまあ結局はまあ神戸よりは打てんじゃねえのぐらい、それぐらいの期待感ですよ。
神戸ぐらい打てる。
神戸ね。涌井からホームラン打ったことでおなじみの、
あの応援が個性的でおなじみ
の。そうそうそうそう。あとツイッターで炎上したことでおなじみの。
あ、そうなんだ。
ネタが多い。
へ
え。もしあの神戸の応援っていうのはそんなに スタンドをちょうど3つに区切った感じで、最初は左の人だけが神戸神戸で、ま、次は真ん中の人神戸神戸だから、あのすごいスタンドがね波打ってるように見える。
へえ、そうなんだ。ずいぶん
神戸神戸神戸、そう、
まああれだね、
応援だけが盛り上がる、うん、
でも1軍にはない
いない2軍じゃできないですからね。
まあ、多分井上君があの去年いたら神戸は確実にクビになっていただろう
な。なってましたね、
うん、そうなんだ。
私もまだいるんだけど一応
面白い、多分本当で井上くんが去年入ってて、うん、そうそう打ってたら多分ブラゼルは入ってない。
ああ、まあそうだね、うん、そうだね、そう考えると、まあ、
打てる DH がいなかったので、
そうそうそう、うん、まあロッテって今基本的に中距離打者っていうのがいっぱいいるんで
中距離打者と、あとあの守備がそこそこうまい外野手がたくさんいる。
だからそう打率2割8分のホームラン8本みたいな選手がたくさんいる。なんかロッテに入るとみんなそうなっちゃう。
そうなっちゃう、うん、でもあのグラウンド関係してるんですかね。
まあやっぱ
広いグラウンドで、
うん、ねえ、なんかね、だからまあホームランバッターってのはすごい待ち望んではいるんだけど、うん、まあ、あんま期待しない方がいいなっていう、
そう、ね、っていうのあのアシャイの上の評価
ですね。あの涌井はどう思う？
涌井はね、うん、まあ、あのね、先発では僕多分ね中継ぎ抑えだったらもう大車輪の活躍、
うんうん、
それはもう対抗だと思うんですけど、今のロッテに必要なのはもう先発なんですよ、うん、絶対的に。
まあ、結局グライシンガーがまた怪我だもん。
怪我だから
あいつね、なんか
なのでね、まあ、僕としてはもう涌井は先発で頑張ってほしい、絶対的に、
はいはい、
でも中継ぎ抑えて回った日にはちょっとそれだけで僕は怒ると思う、うん、いくらだっけ 2億、
うん、ぐらい
で結局ね、あの FA でさ、日本人 の、まあね、あの最高年俸になっちゃったんですよね、井口を抜いちゃったから、
う
ん、いやじゃない、なんか FA でさポンって入ってきた人がさ、うん、いきなり年俸一番もらってますなんて、
まあそうだね、
ちょっと
だって成瀬より高いわけだよね、
結果を残してほしい
エース
です、すごく、
そうエースの成瀬より高いんだよ。で涌井ってのはしかも、うん、成瀬の1年後輩なんだよ、うん、同じ高校の
高校
そう、成瀬からしたらあんま面白くはないわなっていう、
開幕投手は成瀬みたいだけど、
う
ん、
そうそう、
な
あ成瀬な、
涌井、まあ、
な、
結構涌井にかかってるところはある
なるよね、うん、まあ涌井ぶっちゃけシーズンの順位予想、
順位予想でも俺普通にやったら A クラス
硬
いと思いますよ。
まあまあね、なんかそんな感じあるんだけどね、
少なくとも去年よりかは戦力整っているわけですし、
まあ、去年も良かったけど、ね、結構、結構、うん、3位だから、
そうよ、
まあで、ね、最後の最後まで2位だったし、
はい、でしかも夏場までは首位だったからね、うん、ずっと、そうそう、ただもう、まあ、秋口に落ちていくっていうのはいつものパターン、うん、なんだけど、ギリギリ3位で踏みとどまったって感じだった、
まあ3位は硬いだろ
う、待ってくれないと困ります
ね、うん、まあ、自分は最下位予想で、
マジっすか。
お前再開予想だったらいくら上がっても傷つくことないから、
ないからね、
うん、どんな限界だって、ね、そうですね、まあ
再開予想と3位予想、
3位予想優勝はしない、
優勝は
今年優勝どこだと思う、
ソフトバンクでしょ、
ねえわ、
ソフトバンクない、
いやいやいや、あのソフトバンクが優勝すると大して面白くないから、
あソフトバンクか日ハムだな、西山さすがにあの巻き返してくる、
まあ、
セーブはない、でオリックスは持ってない、
いや楽天だね、
楽天、
自分の優勝予想は楽天、
また楽天、
おお、まさかの V2 で、
まさかの V2 で、
はい、
でもねおそらくね V2 を達成したら松井君の肩多分爆発すると思います、
ああ
の
バランスを保つために、
保つためにあの、ますごい、まあ、甲子園では活躍しできなかったけど松井裕樹っていうピッチャーがすごいあのオープン戦でも いいピッチングをしてる、高卒ですよ、高卒1年目でバリバリやってて、でもし優勝ってなったら多分松井くんもそれなりに勝ち星を挙げる
だろうね。
だけど松井くんの肩はおそらく、
うん、
ああ
持ってこない、
まあね、
厳しい、あの内容、あの内容ってよくないね。あのあれあれみたい、伊藤智人みたいな、
ああ本当に、
あの肩外してガッて投げてすぐスライダー投げる、うんうん、さよなら松井裕
樹
くん。
まだ
まだ始まってもないけど。
じゃあ最後に、ハンカチ王子の予想でもします
か。ああそうだね、
あれ今2軍だよね。
いや1軍に上がってオープン戦でそこそこ結果出してる。
そうなんだ、
うん、
へ
え。でもそこそこだから、
うん、そうそう、
いや、
まあ、難しいよね、これが一番難しい。
これちゃんもね悩むところ、うん、勝てるかな、
うん、いやあー分かんないよね、結局
結局
あれだけに関しては本当に予想つかないから。
そうか、
でもあんだけ、まあ、高校大学で活躍して、でドラフト1位でプロに入って、
うん、
でああいう風になる、しかもなんかからっきしダメってわけじゃないんだ、まだそれが、うん、
なるほどね、
5勝ぐらいはしてんだよね。
そう5勝ぐらいしてる
年間で、
うん、そうそうそう、
へえ、5勝2敗、
いや8敗、
5勝8敗
ぐらい。
今日あれ去年って本当怪我しちゃって投げれなかったね。
ああそう、0勝1敗ぐらい、
勝1敗ぐらい。
ああそうなんだ、
そう、まあ、で田中は25勝0
メジャーにっていう、そう
そうそう、逆だな、対照的だね、
ね、すごいよ、ね、
いい意味で。
さすがにそこまで差がつくとは誰も予想してなかった。
、うん、
いやすごいね。
じゃあまあ、
じゃあまあ4勝7敗ぐらい、
4勝7ぐらいかな。4勝7敗かもしくはもう本当一軍にすら上がれず、
あーぐらい、
0勝1敗、防御率 28.5、
はいはい、
ほんと1回の裏で何点取られたんだぐらいの感じで、
まあ、それぐらいで、
そうね、パリーグ、はい、まあ、パリーグ面白いですよ、
うん、
うん、面白いと思います、
まあ、セリーグはどうせ巨人だから、
どうせ巨人だから。
ね、本当に
どうせ巨人でヤクルト今年も多分ダメだろうっていう、かわいそうだけど、
まあね、
うん、
はい、ということで、
ということで、
はい、
失礼いたしました。
はい。